皆さんおはこんばんちは。プレプリどんどんマス CA です。2026年7月30日のマス CA カテゴリから注目の論文10本をお届けします。1本目はマシュクール・アリさんによるゲラチオン&ポジティビティ・オブ・ソリューションズ・トゥ・ザ・ディスクリート・ OORT ・フルスト・サフロノブ・コアグラチオン・エクアチオン・リサン・オート・ハルスト・サフロノフ凝集方程式の解のゲル化と整地性です。この論文ではクラスター同士が衝突して単量体に分裂するという少し特殊な仕組みを持つ凝集モデルを扱っています。特に有限の時間内で無限の質量を持つ巨大なクラスターが現れ、K全体の質量が失われるゲル化という現象に注目しています。著者はこれまで連続的なモデルで使われてきた決定論的なアプローチをこの離散的なシステムにうまく適応させました。非対称な衝突メカニズムという難しい点がありながら、エネルギー推定などの手法を駆使して多くの条件下でゲル化が起こることを証明しています。特に初期の質量が多い場合や大きなクラスターが集中している場合により早くゲル化が進むという具体的な時間の上限を示している点が非常に実用的で面白いと感じます。さらに解の整地性についても分析しており、あるサイズ以上のクラスターが必ず正の濃度を持つことを明らかにしました。これは初期データの算術的な構造に関わらず、単に最小のクラスターサイズだけで決まるという性質で、従来のモデルとは異なるこのシステム固有の明快な構造が示されています。2本目はセサール・フェリス・サンチェスさん、エルマ・ピヘイラ・カブレラさん、オセ・キンテロ・ロバさんによるアシンプトーティック4オオサガナルポリノミオルズウィズリスペクトトゥーアラショナルモディフィケーションオブアメジャーサポーティドオンザセミアクシス、半軸上の速度の有理的修正に関する直交多項式の全近挙動です。この論文では0から無限大までの半軸をサポートとする速度を有理関数で修正したときに直交多項式がどのような全近挙動を示すかを探っています。もともとサポートが有解な場合やラゲール速度のような特定のケースでは似た結果が知られていましたが、この研究ではカルレマン条件を満たすより一般的な速度へと範囲を広げたのがポイントです。具体的には正のボレル速度と互いにその多項式からなる有理関数を用いて修正された直交多項式の列を考え、元の多項式との比を分析しています。変数変換や流数定理、さらにはファディブルーノの公式まで駆使して複素平面上のコンパクト集合で一様に収束することを証明しています。特に面白いのが修正に使う有理関数の係数が複素数であってもサポート上で比符である必要がないという点です。これによりかなり自由な接動を扱えるようになっています。最終的に多項式の次数を無限に飛ばした時の比の極限が有理関数とその0点や極の多重度によって決まることを示しました。直交系の安定性を解析するための非常に強力なツールを提供した論文だと言えますね。3本目はジュンヤンさんによるアミクシドレゾナンスカウンタレクサンプルトゥーザルーキックコンジェクチャールキッチ予想に対する混合共鳴判例です。この論文では単位円上の確率速度に関するルキッチ予想に鋭い判例を提示しています。この予想はある種の重み付きエントロピー条件が特異点における速度の分解と等価であるというものでした。しかし著者であるヤンさんはマルチプリシティが3である特異点が2つある場合にこの推論が成り立たないことを証明しました。アプローチがとてもユニークで2つの位相モードを持つ特定のベトルンスキー数列を構築しています。ここで注目したいのが異なる特異点同士が干渉し合う混合共鳴という現象です。個別の分解条件は満たしていてもそれらが組み合わさった時にだけ現れる工事の項がエントロピーを無限大に飛ばしてしまうという仕組みです。特に2次や4次の共鳴は消えるのに、6 6字の混合係数だけがまさに残るという絶妙な設定を導き出しています。単なる個別の条件だけでは不十分で、周波数の混ざり合いまで考慮した新しい条件が必要だという結論に至った点に非常に深い洞察を感じます。4本目はチャオタンさんによるオルダーリガラリティオブハートマングロブマンテオアムオンベクターバンドルベクトル速上のハルトマングロブマンテーリのヘルダー生息性です。この論文では非線形なシステムを線形なものに単純化する際にその変換がどれくらい滑らかかという生息性の問題に挑んでいます。具体的には局所的な双極微分同層写像がその線形部分と位相的に強弱であるというハルトマングロブマン定理をベクトル速という設定に拡張して考えています。驚くべきは単に遷移方向にだけでなく底空間の方向に対しても強弱写像がヘルダー連続であることを証明した点です。解析の手法としてはまずリーマン軽量と同等な新しい連続速ノルムを導入して線形部分を速やかに双極的にし、その後バナッハの縮小写像定理を用いて強弱な同層写像を導き出しています。特にコンパクトなリーマン多様体上の滑らかなベクトル速における局所的な定理では底空間と遷移方向の両方でヘルダー生息性が成り立つことを示しました。遷移方向の変動関数が底空間に沿って微分可能である必要があるため写像が微分同層写像であるという条件を置いている点に非常に厳密な解析学的なこだわりが感じられます。5本目はトミスラブ・ブリッチさん、ネベン・エレゾビッチさん、レンカ・ミホコビッチさんによるアッペル・ポリノミオルズ・イン・シフティド・アシンプトーティック・エクスパンションズ・ザ・ミルズ・ラシオ・エルミット・ポリノミオルズ・アンド・スティール・ッジュ・バウンズ・シフトされた全近展開におけるアペル多項式、ミルズ比、エルミート多項式およびスピエルジェス境界です。この論文では全近展開の引数をずらすことで定数だった係数がアペル多項式に置き換わるという面白い法則を扱っています。著者たちはボレル・ラプラス表現という枠組みを使いこの現象を一般化しました。特にガウス角に適用してミルズ比の展開をエルミート多項式で書き換えるミルズ・エルミート展開を導き出しています。平均値への依存性がはっきり見える形になるので実用的にも非常に便利そうです。さらにスティエルジェス関数についてもパデキンジを用いて上下弦の境界を階層的に求める手法を確立しました。階乗モーメントやベル数、カタラン数といった具体的な数列を使って精度よく数値を挟み込む様子が書かれています。単なる形式的な計算に止まらず厳密な乗予行の評価までいっている点に徹底したこだわりが感じられます。6本目はフィリップ・ジャミングさんとアジタマエリさんによるダイナマイカルフェーズレッドリバルフォーシュローディンガーエボリューションオンフィニテグラフズ有限グラフ上のシュレディンガー発展における動的な位相回復です。この研究では有限で連結したグラフ上でのシュレディンガー方程式の発展を扱い位相情報が欠落したデータから初期状態をどこまで復元できるかという問題に挑んでいます。具体的には時間発展させた後の状態の絶対値だけが分かっているとき全体の位相を除いて初期状態を1位に決定できる条件を調べています。驚くべきはその1位性を保証するための条件が演算子の固有値や固有ベクトルの性質として非常に具体的に示されている点です。例えば固有値の和から元の固有値のペアが特定できるという条件や固有ベクトルの事情で作られる行列が正則であることなどが求められます。さらに固有ベクトルのサポートが適切に重なり合っている必要もあるそうです。物理的な現象をグラフという離散的な構造に落とし込みそれを純粋な数学的条件で解き明かそうとするアプローチには非常に緻密なパズルを解くような快感がありますね。これらの条件が揃えば位相のないデータからでも初期状態を完全に特定できることが証明されました。7本目は マリアンナ・ハサクさんによるオン・ザ・ディメンション・オブ・ザ・シー・シー・ジェオデシック・カケヤ・ SETS ・イン・ザ・ファースト・ハイゼンベルクグループ第一ハイゼンベルク群における CC 測地線カケヤ集合の次元についてです。この論文ではハイゼンベルク群という特殊な空間におけるカケヤ集合の次元について研究しています。カケヤ集合とはあらゆる方向の単位速度の測地線セグメントを含んでいる集合のことです。ユークリッド空間での予想からするとこの空間の同時次元である4になるはずだと考えられていましたが、著者はそれが間違いであることを証明しました。まずどのようなカケヤ集合であってもハイゼンベルクハウスドルフ次元の下限は3であることを示しています。つまり曲がった測地線をたくさん集めても次元を4まで引き上げることはできないということですね。さらにこの加減がコンパクトな集合であっても変わらず3であることや、逆にルベーグ速度が0でありながら次元が4になる例があることも明らかにしています。特に面白いのが曲率を固定したカケヤ集合を導入している点です。ここでは次元を 2+α という任意の値に設定した集合を構築しており、次元3に限りなく近い例を作り出しています。測地線のパラメータ表示を巧みに利用して直感に反する結果を導き出している点に著者の鋭い視点を感じます。8本目はアリトロパタックさんによるウィークジオメトリックレンマ 4ADR バウンダリオブアユニフォームドメインインプリーズユニフォームレクティフィーラビリティ一応領域の ADR 境界に対する弱い幾何学的補題は一応か直せを導くです。この論文はガイ・デイビッドさんとスビトラーナ・メーボロダさんが立てた予想を解決したものです。お話の内容は一応領域という内部の開き具合や接続性が整っている領域の境界についてです。特に境界が ADR 生息であるとき弱い幾何学的補題という条件さえ満たせばより強い条件である双方向の弱い幾何学的補題が成り立つかという点に注目しています。この双方向の条件が成り立つことは一様化直性と等価でありリース変換のような特異積分作用素が有解であるためにとても重要な性質なんです。著者は背離法を用いてもし双方向の条件が成り立たないとしたらどうなるかを詳しく分析しました。領域の内部にあるコルクスクリュー条件やハルナック差条件を巧みに使い境界に穴のような領域が次々と現れることを導き出します。最終的にその穴の体積が ADR 生息性の下限を破ってしまうため矛盾が生じることを証明しました。一様領域という内部構造の生息性をうまく利用して条件をシンプルに整理した点に非常に鋭い洞察があると感じます。9本目はマス FA からのクロス投稿でシュアングアンさんとカッソ A 屋上さんによるザ・ハート・コンジェクチャー法シンメトリック・コンフィグレーションズ&リアル・バルイド・ファンクションズ対象配置と実数値関数に関するハート予想です。この論文は時間周波数解析における非常に重要な未解決問題であるハート予想に挑んだものです。簡単に言うとある関数を時間軸と周波数軸でずらして集めたときそれらが線形独立になるかという問題です。特に4つの点がある場合の証明は何十年もの間数学者を悩ませてきた難問でした。そこで著者たちは時間周波数平面上の点がある種の対称性を持っている場合に注目しました。もし線形従属であると仮定するとそれを三角多項式の問題に変換できるのですが、ここで対称性をうまく使うことで多項式を線形項に分解できるという画期的な手法を編み出しました。この分解のおかげで無理数回転の軌道に沿った積の評価という高度なテクニックが使えるようになります。結果として無限に存在する対称配置のケースで予想が正しいことを証明しました。さらに驚くべきは生成する関数が実数値であるならば どのような4つの点の配置であってもこの予想が成り立つことを示した点です。幾何学的な対称性と代数的な分解を組み合わせて長年の壁を突破したアプローチには非常に執念に近いこだわりが感じられますね。最後はmas.ap からのクロス投稿でセオドア・ディ・ドリバスさんとダニール・グルホフスキーさんによるジオメトリ・オブ・ストロング・フォース・イン・コンティニュアム・メカニクス連続体力学における協力の幾何学です。この論文では非常に強いポテンシャルを持つニュートン力学のシステムが理想的な高速を持つシステムへとどう移行するかを研究しています。一般的に強い高速があれば粒子は単純に高速多様体に沿って動くと考えられがちですが、実は初期条件によってはその単純な予想が外れることを明らかにしています。具体的にはタケンスの定理を用いて初期状態が高速に対して完全に接していない場合、システムは単なる測地線をたどるのではなくゆっくりと周波数が変化する調和振動子のような挙動を示すことを示しました。この結果、エネルギーではなく作用が保存され、小微の動力学を変化させる均質化ポテンシャルというものが現れます。特に面白いのが、伸び縮みする弾性糸の例です。伸びへの強い抵抗の極限を取ると、なんと曲げに対する抵抗が自然に現れるという結果になりました。これはオイラーの量理論のような4階の項として現れるため、非常に興味深い現象です。また圧縮性流体においても季節方向のデータがある場合に音響ストレステンソルが導入され残った音響波が非圧縮ダイナミクスを駆動することが示されています。無限次元空間における質点として連続体系を扱う幾何学的なアプローチによってこうした創発的な特性が見事に導き出されています。そんなこんなで量周方程式や直交多項式からルキッチ予想、ハルトマングロブマン定理、さらには掛け集合やハート予想まで数学の深い魅力に触れるエキサイティングな時間でした。知的好奇心が刺激される素晴らしいエピソードをありがとうございました。それでは次回もお楽しみに。